はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。私、ノブレーキの歩と、
ノブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
1時間、約1時間生放送、
はい、
ノブレーキでぶっ飛ばしていくぞ
ー。キキー、
あ、止まっちゃったな。
ブンブンブン、
始まる前の話面白かったのに。
ああ
面白いっすか。
いや、
俺はちょっと腹立ちましたけどね。
なんでよ。
なんで。
じゃあ時を戻そうか。
わかりました。はい、ちょっと待って、携帯ポチポチ。ちょっと待って、今週土日雨じゃん。
いや、釣り人の天候のチェックの仕方だな、おい。
あ、いや、そうそう、
満潮干潮とか気にしだすやつだ。
そうだっけ。本当に
完全に釣りにはまっとる人の天気の見方だな。
土日行こうかなと思って、雨じゃん、もうこれダメだ。
いや、でもさ、俺釣りはやらないか分かんないけど、なんか雨の日の方が魚いっぱい釣れるとかあるからいいんじゃない、
うん、あ、なんかまあ雨で海が濁って釣りやすいみたいなのあるけど、いや、濡れるからちょっと嫌なんだよな。
もともと道具濡らしてるだろ、釣りって。
いや、そうなんだけど、雨の水で道具箱がまず濡れるわけよ、いっぱい。
いや
竿とかが濡れるのは分かるんだけど、はいはい、道具箱濡れたら嫌だわけよ。
いや、さっきより下回るってある。再現して。いや、これが、この会話がもう本当に番組始まる 1,2 分前の会話をしてましてね、
う
ん、大城さんが。
俺はもう
僕大好き。
俺もあんまり。
本当
というか、はい、
道具は濡らしたくないでしょ。
あ、
仕掛けとか。
あ、分からんのよ。だからその濡らしたくないものが、
うん、いっぱい、あの、このあの本当工具修理工の
数じゃないのよ。にりるなや。分からんかなじゃないのよ。でもさ、俺こうやって考えたら、うん、結構あの濡らしてもいいタイプかもしれない。あんま気にならんわ。
あなたの私物？
私物というか、あんまり、うわー濡れたってならないかも。
いや、待って、それはだから物によるだろ。お前の何の話今。
例えば、まあ、
洋服は
靴。
うん、靴。
あ、いやですね、
靴俺別売なんですよ。まあまあ濡れてもそんなに皆さんほどじゃないですね。あ、濡れたぐらいです。
もうおしまいだ。だけどな、
おしまいだ。
もうおしまいだでしょ。濡れ具合にもよるけど、もう靴底、もう完全に靴下、靴底浸水。
あ、あの歩くたびにセルの足跡みたいにチョキチョキチョキチョキってなるぐらいね。
そうそう、指の間からも水がフィッて出る。
セルとかフリーザの足跡ね、うんうん、あの指が3本の
足跡な、うん、
チョキチョキチョキってなるぐらい、うん、あれでも全然もう仕方ないなって歩き続けられるな。
もう嫌だってならないんだ。
まあ、不快だけど、うん、おしまいだとな
ら。もうあそこまで濡れたら俺裸足になるけどね。
ああ、裸足な、
うん、
あと、あの車のシート、
うん、
例えば海水浴、まあ、海行って川でもいいわ、
うん、
もう着替えないけどもう入っちゃえみたいな日あるじゃん、
うん、
着替えないけど、
うん、
でそのまま車で帰るわけでしょ、
うんうん、
その時にこうびしょ濡れでも車、
濡れた水分たちの行方考えたら嫌にならん。
行方は考えないけど、
だって下のシートのスポンジに吸うんだよ。まあまあシート、あのあれがあったらまた、カバーがあったらまた別だけど、あ、
なんか別にかな。それはちょっと武骨に、すべてのものを武骨に扱いたい年頃なんです。
砂も落ちそうだし、
ね、砂とかも全然ありっすね。
乾いたら落ちて。
お前めちゃめちゃ綺麗好き、潔癖さ。
いや、それがそうなのよ。だからそうだったんだけど、
うん、
それこそほらお祭り会場とか、
うん、
学生の頃とか若い時にデートで女の子と行くとするじゃん、
うん、
むちゃむちゃするのも嫌だったわけよ、暑くて。
そうだね、汗かきたくない、う
ん、しかもデートだから、なんかむちゃむちゃしてる時に手とかつなぎたくもないし、
うん、そうだね、汗っかきの男だって思われたくないもんね、
う
ん、
そうそうそう。今全然その辺がもう緩くなってますね。結婚して子供も増えて、基本も汚れていて当たり前というか、う
ん、あー、こういう気持ちになって妻に対して気持ちがどんどんこう妻に対する、妻の方が気づいてるかもよ。あ、なんかもう私ってあなたにとって当たり前の存在になってるのかなって。
あ、もう全然そこに行ききる気もないし、その感じの流れに。そんな時間は設けさせないし、そういうことじゃないから。
いや、そうなんだけど、
そこで広げる気全くないから。
悪い付き合いしないし。
こんな杭打たれる今。完全に杭コンコンコンって打たれましょう。
違う、ない
な。悪いことはしてないのに。
例えば 昔だったら俺 T シャツ白 T でね、まあ、朝から動いてて、
うん、
昼飯ぐらいで醤油とかケチャップとかが一滴でもつこうもんなら、
うん、
誰といても一旦帰ってたわけ。もうこの醤油とかケチャップを垂らしたまんま後半の何行動を共にしたくないというか。
お
だって そっから以降で初見で会う人には絶対思われるわけです。あ、この人醤油つけてらっしゃるって。もうそれが嫌で、
まあ、
ケチャップでも何でも、
まあ、ちょっと染みってる服着る、ね、
染みてるなってなるじゃない、うん、だからもう一旦帰らせてくれっていうタイプだったんだけど、今全然もうそのまま、うん、なんならちょっとそれでアートを描くというか、垂らした醤油で
全部逆に、
うん、バンクシーみたいな感じでこう、
お、うん、失敗をこうポジティブに変えていくんだ。
そうそうそう、 なんかもうほら子供とかいたら肩とか基本的にわらばの鼻水よだれの塊ができているさ、
ね、
白い
抱っこしたらそうだね、
うんうん、ねだから全然気にならなくなって。
いやでもこういう考えが奥さんの中ですごいきっかけというか、
あれ
なんか、
あいや食い外れてる なあれさっき俺あの結構売ったけどな。
私最初の頃と比べてやっぱお母さんとして
返しがついてる食い言
見られてる。
絶対この話広げる気ないからな。
されたわ、
うん、はい、ツイキャスでも配信中です、
はい、
とんこつ氏さんから反社会勢力ラジオっていうふうに揶揄されてますけども、
そんな勢力あるかな我々に。
うちはもう社会規範を守ってね、
そうですね、
放送してますよ、
うん、でも芸人なんてもうあれですよね、反社会勢力みたいなもんですからね。
本当は人傷つけて笑い取るようなもん
ですからね。いやそういうわけではないけど
本当笑いって本来は、
ね、
本来はね、
あ、まあまあ始まりはそうっていうね、
うん、
はい、円楽さんから今週もノーブレーキのおしゃべりが無料で1時間も聞けるぞこんばんはということで、
おありがたい、
なんかありがたい、照れくさいですね、
うん、
ありがとうございます。とんこつ衆さんから水分の行方これ気になるかということですかね。
気になるでしょう、まあ、自分の体が濡れててね。
なんか子供の頃とかちょっと車でおしっこしちゃったこととかあったような気がしたんだけど、あれも今思えば行方系よね。
行方というかもうそこに滞在ですよね。
滞在だこの話になると、まあ、よく思い出すのがブーブーさんの娘ちゃんがちっちゃい頃に軽装土マットの上でお漏らししちゃって、それこそおしっこの行方じゃなかったですか。
あれな
あ、あれも封印ですから、珪藻土マットに
何でも吸収するマットに吸収されよったからな。
出ないからね。
どんなして出すんだ、どうやって
珪藻土おしっこマットだった
循環させるんです。 どれぐらい水をかけたら一周できるのかが、
ああなるほどね、
浄化というか、
だからまあ公式か正式かちょっと分かんないけど、
うん、
まあ、ちょっとさっと水洗いしてそれを天日干しすると太陽の熱でこう蒸発して、
あ、中から抜けていくんだ、
う
ん
う
ん、
っていうやり方もあるんじゃないかなと思うけど、うん、あれも今も見なくなったね、珪藻土マットもね。
そうだ、一時期流行ったもんね、
うん、
カビ生えるんだよなそのまま置いてたら。
そうなのよ、結局そうなんですよね、うん、
結局不潔になっちゃうんですよ。
あとフローバーマットのこうなんかなんていうの、ボコボコしたうねうねしたものがついている足拭きマットも最近見ないね。
うん、まあそうだね、うん、やっぱすごいな、プロモーションって CM ってすごいな。
そうですね、あのワンダーコア的なのもそんなに見ないですね。
そうだね、うん、シックスパックもそうだし、
常に、あ、 今そういうものってあるっけ、その、まあ、ちょっと前のバランスボールとかそれこそワンダーコアみたいなので、はいはい
は
い、なんか、
ね、
運動器具ってまあ基本的には流行ってるじゃないですか、
うん、はい、
なんか今は何なんだろうね、
今のトレンドってことですね。
そうそうそう、
僕らの時はもう間違いなくワンダーコア、
うん、そうだね、 CM のインパクトもあったし、ね、
あとあれアブフレックス、
あ、お腹ね、
三角の形でこう引くのよ、うん、お腹に当てて、
あ、
アブフレックス、
はい、なんか ステップバーみたいなのもあったよね、その場でこう足踏みする
ような感じで、あ、ウォーキングするみたいな、はいはいはい、
とか、そう、あのこのなんていうの、
あと金魚
足をこう、あ、左右に
伸ばすやつ、スキーの
伸ばすやつとか、ね、
スキー板をこうグリグリする
みたいな、あれもありましたよね、あのブラブラするやつ
で、金魚運動のやつ、
棒の真ん中を持ってブルブルブルブルして上下が、
あったあった、
それはよく見ない、今あの要はライカムとか大きいデパートの人ブースにこうステップ乗ったらブルルルってなるやつ、
ステップ口に加えたりとか手に持ったりとかよ、
あ、 それは分かんない。
口に加えるパターン、ちっちゃいコンパクトサイズもあるわけ。
へえ、顎フェイスラインを鍛えるみたいな。
そう、歯で噛んで、
あーきつそうだな、
うーってやったら、この上下がこう、端端がプルプルプルプル震えて、体顔が震えるみたいな。
あ、なんか買ったのあります？買ったことあるやつ。
いやー、もうやらないからね。ビッグワンさんの企画でワンダーコアをいただいて、これでダイエットするって企画でそのままいただいたんですけど、
はい、
まあもう物置きだよね。あの、エモンかけになって
る。わかるわ、うちもそうなってる
わ。ワンダーコア、
だエモンかけ機能もついてたらいいんだよな。洋服もかけれる。そしたらほら罪悪感なしに、いやいやこれ洋服かけるために買ったしみたいな、
ね、何のために買ったのってならんもんな。
よく いじられるじゃん、家族内でも、うん、全然やってねえじゃんみたいな。
そうだね、
いやいや洋服かける、
洋服かける、
うん、これ洋服かけだよ。
さっと取れる、
何でも洋服かけになるような大きいやつは。
ツイキャスでボディーブレードって来てますけど、
おい、ボディーブレードってなんすか。
さっき言ってたこの、
あ、ブルブルブルって
なる。ああ、なるほどね。あと、あの低周波なのかな、シックスパッド、
シックスパック、
シックスパック、シックスパッド、
まあ、ね、低周波よ ね、
あるね。俺あれほら、俺なんか同級生の
三栄で見るね、
うん、俺なんか同級生のあれが、あのメインキャラクターやってるさ、あのクリスティアーノ・ロナウドが。俺なんか同級生な。
地元の人の話かなと思って。いや、クリスチアーノ・ロナウドはあの
同
い年だけど、うん、もう先輩だからだいぶ。
いや、先輩じゃないでしょ。
先輩だから。
おいって言えるでしょ。クリローナ。ジリなんだから。
あ、うん、そうそう、クリローナがね、うん、あの CM とかよくやってましたけども。
マリトッツォも最近見ないね。行方不明かな。
あ、確かに。
マリトッツォって前ちょっと一瞬話題になったよな。
一瞬、あのローソンさんが確か、あ、
ブーブーさんが知ってたんだよ。俺いまだにマリトッツォって聞いても、うん、頭の中に出てこないもん。
ローソンさんが出したんだよ、おそらく。いや、もともとあるデザートなんだけど、うん、ローソンさんが安くですごいインパクトのあるマリトッツォを出して、
お、
あの火がついたんだよ、バッと。おそらくね、俺の感覚ではそうなんだよ。
なるほどね、
うん、
マリトッツォも見ない。
あの バスチーもそうじゃない。
あ、バスチー、
バスチーもローソンさんが安くで美味しいの出したから。
なんでお前コンビニスイーツ詳しい。
ローソンに俺週4から
OL かお前。
週4か5ぐらい通ってるからね。
シフト入ってる人より行くんだ。
行く行く行く。
お、あと見なくなったやつで言えばなんだろうね。
ギャグでパンケーキ食べたい、パンケーキ食べたいっていう人がいたらしいわけ。
TikTok で、はい、ありましたね、
はいはいはい、
僕それを多分その人がバズった時に、はい、アーリーがそれを当時オリジンチャンプルに出てたから、はい、それを言ってたわけ、
はい、
だから、あ、なんかアーリーのギャグ面白いなと思って聞いてたら、一度もその本人を見ないまま、なんかそのパンケーキ食べたいの人は見なくなってしまいましたね。
何年ぐらい前に。
いや、1年2年ぐらい前よ。ま
あ、2年、1年、そうね、2年経ってないぐらいだと思う。
ただただそのパンケーキ食べたい、パンケーキ食べたいみたいな歌を歌う人がいたのよ。
あ、なんか聞いたことあるようでないというか、
まあ、これが音源になって TikTok で
バズった、ね、
この音でダンスする人が増えて、まあ、バズったみたいなのがあった。
マカロン根強いな。
マカロンはなんか着地した感じするね。
あれ
消えることなく。
俺未だにこう。
俺もちょっと
ね、あ、こう男のなのかな。
首かしげるな、マカロン。
なんか生意気だよな、とっても。
でも確かにドーナツの右にいるよな今な。
いや、豆感出るだろ、ナッツっていうのはドーナツな。
そうそう、ドーナツ、ドーナツ、いやもうこれも癖なんだよな、しょうが。ドーナツ、
あのハイバルの団地の人はドーナツって言うわけ。
そんなことないよ。
ショートもドーナツって言う
の。ドーナツの
右にありありありありあり
マカロン来てるよな。
いや来てるのよ。
来てる。
でなんかあのマカロンイコール的なところもあるじゃん。
ドーナツは男子の、うん、食べ物、男子というか、うん、
あの太ったお食警察官の食べ物だね。ドーナツはね、うんうん、
コーヒーと。
マカロンは女性な感じするね。
美味しく食べてますかって言ったら問いたいね。
マカロンって何？
女の人にあれ美味しいですか？
むちゃむちゃしてるよね。食べたらなんか。
ちっちゃいメロンパンってことですか、マカロンって。
ちっちゃいメロンパンの上の方、
うん、
硬い方。いやー、なんなんだろうね。
まあまあちょっと首かしげるわな。
マカロンは卵白、 卵の白身ね、はいはい、卵白と砂糖とアーモンドを使った焼き菓子だそうです。
どこ市ですか、
どこの出身ですか、
これはおしゃれな国フランスを代表する洋菓子ですね。
フランスか、じゃちょっと頭上がらんな、
うん、フランスさんフランスからの登場だった。
ヨナバルとかだったら全然ガンガンいけるんだ。
ヨナバルヤンキーめっちゃいっぱいだよ。ヨナバルもヤッケーだよ。
マカロンね、全然ハマらんね。
ヨナバルもヤッケー。ヨナバルと西原ってハエバル勢からしたらどういう立ち位置なんですか。なんかヨナバルと西原ってライバル視してるイメージがあるんですけど。そうです
ね。バルバルバルで。
ハラ、うん、漢字のハラがついてますからね。ハ、う、ラ、ん。うん、
西原、与那原、ハエバル。
ハエバル。
ハエバルの人は別によそのことはあんま気にしないと思いますよ。
あ、へえ。
うん、そんな感じします。与那原。
そこがどうだみたいな感じでもなく。
そうそうそう。
だからいやもう論外というか。
与那原論外。
バルバルバルバル兄弟に入ってないというか。
そうそうそう。あ、そちらはそちらでもバルバル兄弟で
やっててください。
バル三兄弟だと思ってたけれども、
向こうはね、向こうは思ってるはずなんですよ。
そうよ、うん、僕たちはもう、あの仏壇もないし、
ないし、
もう自由にというか、なんかもうね。
だからもう バルではもう争わないですっていう感じですね。あ、
本当。そうそうそう。だから、たとえこう襲われても。ははぐらいの感じ、
ね、バルよこせっつっても渡せるよ
あ、どうぞ、あの、
はい、ハエだけでいいですよ、我々
南風になっちゃう、南風町、
僕ら南風町でいいですよ、南風町いいね、
西バルバルになるのか、一個取って、
だから逆にあっちがダサくなっちゃいますけど、いいですか、うん、
あでもなんか必死感は確かにあるかも、向こう側。
怒られる
振っといてなんだけど怒られるぞ。でも西原はほら西原シティあるし、あ、そうか、でもハエバルはだからイオンハエバルもあるから、うん、そうなるとヨナバルちょっと不利なところです、ね、
いやもうヨナバルもにも譲っていいですよ、ハエバル、あのジャスコ
あ、イオンハエバルはあれヨナバルでいいですよ、
いいですよ、
おすごい、
譲ります、
イオンヨナバルでいいですよ、ね、ヨナバル寄りだもんだってあっち、うん、もうやがてヨナバルなん
だ、そうだね、道行ったらもうヨナバルだもん、
うん、イオンヨナバルとしていいですあそこは。なんでこんなに余裕があるかっつったら、うん、めちゃくちゃパチンコやるんで我々ハエバルには
ヨナバルは1店舗しかないかな、ヨナバル e スペースしかない、
e うん、西原なんて1店舗もないもんね、
西原はないね、あ、うん、そうだね、ガネコがあるけど、ガネコはあっちは宜野湾かな、
多分向こう側はいやいやうちはパチンコ屋なんて誘致しませんみたいなスタンスなんだろうね、うん、で結局ハエバルにこっそり来るんでしょうね、うちに、
そうだね、
まあそうな、
P タイムはあれヨナバル P タイムじゃないよね、あれ差し木だよね、
まあいろいろこの地域性というのがありますね、差し木玉城なん、あの 何町だあれは、おやけバルとかあの辺
は、おやけバルは玉城で南城市、
南城市、南城市はちょっとあれね、また別格よね、
そうだね、
南城市はなんかもう与那原西原とかこんな話してるのも南城市の人に聞かれたくないって感じね、なんか
そうだな、恥ずかしい
しね、南城市はちょっとキャラ立ってるしね、ハートの街とかほら南寺とか、
いや南城市さんはもう
なんかロケーションカフェもあり、
南城市はマジで先輩っすね、
そうですね、だから南城市出身の人本当にさまざまな苦労を重ねて年を重ねてるので、う
ん、南城市に住んでる人で俺らより後輩いないよな多分
もうみんな先輩だ、
みんな先輩なんですよ南城市の人は漏れなく、
うん、でも向こう厳しいんで本当エリートのエリート学校みたいな感じなんで、
ああそうね、
うん、本当すごいから、
あとはハエバルと近いっつったら、まあ、ハエバルって意外と那覇と近いんですよ、
もう隣よ隣、
隣合ってるところで言うと、まあ、那覇市で、まあ、今言ったあの西原与那原、そして南城市、あと、八重瀬町、
あ、
そう、八重瀬町はまあ、ずっと違うこと考えてますね
え、
要はなんて言うんだろう、みんなでじゃあ一旦、まあ、与那原も西原も、南城市もちょっと一旦みんなで集まって食事でも一回しましょうかという時に、
はいはい、
うん、八重瀬町だけ聞いてないとか言い出すとか
八重瀬町というかコチンだな、
うん、LINE グループ入ってるよね、 既読もついてるよね、ああごめんなさいと、ちょっと忙しくてみたいな感じで、なんかそんなイメージかな。
独自の
独ですよね、八重瀬も。なんとなく
そうだね、
死んだ、そうね、他に隣り合ってるのは富城、はいはい、
ああ、富城、富城、富城、
富城も
家康をとか、まあこの先豊崎のこのリゾートタウンを抱える富城ですね。
ちょっとあんまり関わりたくはないかなっていう印象が。
なんか
空港もありますから、
そう、なんかブランドもんのバッグばっかり持ってる人みたいな。
もちろんもう全然なんですけど、そんなこの悪口なんもないんですけど、
なんかもうちょっと近寄りがたいというか、
そう、怖いんですよね。怖い怖い。
別に、
うん、
知り合いになっても得もないし損もないって。
お前さ、
だから別にお
めえ。
これ皆さん誤解しないでよ。
今町の話をしてますからね。
いや町の話というか
個人の話じゃないですよ、個人というか。
それもそうだし、だいぶ違うからね、そのデイジボケてるからね今ね、
まとみ、そうね、富城はおしゃれな感じするね。
そう、本当なんかブランド本ばっかり、もう新作が出たら買って
ごめんね富城で追加する
からいるんだから、
買ったものをすぐ、もうすぐ身につける人っぽい。いやいや、もう
俺もつけるわそれは。
身につけたらいいじゃん。もうちょっと待って、つけたら見せびらくせたいのって。
富城はやっぱりハイカラのイメージありますから、うん、ちょっとハイバルの我々からするとちょっとより那覇に近いというか、富城はね。
いや、富城は富城は独立してるんじゃない。だってだからあれもあるわけでしょ、アウトレットもあるし、
あ、確かに、
新しい
水族館も抱えてますからね。
でめちゃめちゃ綺麗な海、キラキラビーチだっけ、ビビビーチ、
ビビビーチか、綺麗よ。
港湾もあるし、
あ、そうね、
免許の時は行かないといけない、
ね、ないものがないんじゃない。マシン屋もあるでしょ。
マシン屋もある、あの大きい、
ないものがない。
結構そば食堂も名前
が、ね、そうですね、うん、有名ですね、そば美味しいところいっぱいある。あ、タコライス、ゲートワンもあるからね。
ゲートワンしょっちゅう出てくるなお前。
あとはまあ一番南部、直接は面してないけど糸満市ですよ。
あ、糸満はもう
ギャグマシーン一里の大臣さんと
ビッグノーズさんと、
う
ん、
そうだ、ビッグ
なんか 10個ぐらい年離れてるけど友達みたいな先輩って感じ。
糸満ね、うん、
糸満
はでも先輩感あるね。
あるけど
南城市よりはなんかレジおじさん先輩というかね、うん、年上かな。
だけど友達感覚で接することができる先輩って感じ。
そうね、で糸満結構僕好きで、ドライブで通ったりするとなんか癒されるというか、なんかどこかシンパシーを感じる街ではあるんですよね、うん、だから住んでみたいなと思うね、将来。
糸満ね、
糸満、はい。まあ那覇と首里もね、こう那覇市首里なんだけど、
あ、水ね、
首里は首里って言うよねやっぱね。
いや分からん俺、そう、
首里は首里っていうね、
昔の人はそうだったよって聞くけど、
聞いてじゃ俺に今どこに住んでんのって。
あ、でもそういえばさ、
首里
那覇に住んでたよね。
那覇の首里、首里、
那覇に住んでるんだよね。
いやいや、首里に住んでます。
いやだから
那覇でしょ。大塩さんに聞いてみ、
大塩さんもあれですよね、もうずっと前から那覇に住んでますよね。
首里の僕は真足町ですね。
いやだから那覇でいいじゃないですか。
真足町です。
いや那覇じゃないんですよ、うん、首里の義坊に住んでるんで。
那覇でしょだから。
いや那覇じゃないです、首里です。
首里のどこ町かっていう話をしてるんであって、
もう那覇で市になってるんだ。首里市になってるんだ。
もういや戻るわけ一回、うん、首里市昔あったから、
首里国。
怖っ。首里の人たち怖っ。お前たちがなんか独立とかの、
あっちでも独立してもなんもないよ。学校しかないから。
独立ポスター、お前たちか。
スーパーもなんもない。
知らんねん、独立ポスター。
いろんな場所に貼って、うん、琉球
独立みたいな、あれお前たちか。
いや違う違う。なんか首里は首里って言いたいよね、うん、多分。
でまずお前は本当にただ住んでるだけじゃん、アパートで。
いやいやいや、だから言ったでしょ、名字がガナ派で、うん、ね、池間島にルーツがあるんだけど、池間島にそもそもガナ派姓っていうのがないのよ、うんうん、で我に那覇って字だから、多分位が高い王家の末裔だった可能性が高いと。
だから離島に飛ばされたんでしょ。
離島に飛ばされたのよ、うん、多分勢力を伸ばしすぎたんだろうな。
違うだ、悪いことしたんだろ。
で都は池間島で子孫をこう繁栄させていって、うん、何百年後に僕が シルの嫁さんをもらっていただいて結婚して、うんうん、シルに戻ってきたわけよ、うん、シル城にお帰りって書いてあっただ
ろあれお前にじゃないわけよ、なんかようこそとかお帰りとか、うん、みんなに向けてあれ。
シルに住みやすいんですけどね、みんな混むから嫌いって言うけどね、
混むね、うん、義母獣とか。
でもシルに住んでたらね、どこが混まないとかも分かりますから。
うん、うん、
エネオスの方から、右に入って細い道の すごい地獄坂みたいな、はいはい、車1台通れるか通れないかの道あるじゃないですか、
すれ違うの大変なところ。
そうそう、であそこから幼稚園みたいなところに抜けれるじゃないですか、
うん、
あの道って頼む頼む頼むって思いません？
対向車来るな
から、から、
うん、でもあそこ抜けたらいわゆる首里の大渋滞をもう抜けれるの。
そうそうそう、
そうそう、
あのすれ違いだけがネックだけど、すれ違わないと超早いみたいな、うん、そういうちょっとこの確率みたいなのがあるわけ。
そ
う
そ
う
そ
う、
でもそれ狙いの人たちでつまらんの。
いやだからそこはもう頼む頼む、
夕方はだからこの上り勢力が優勢だけやっぱ帰ってくる人が
多い。そうそうそう、いやなんか俺がその道分かるだろうみたいな話し方してますけど全く分かりませんからね僕。
え、分からん。
いや行ったことあるよ、だからあっちのエネオスでしょ、あの下りのこの、
うん、だからだからマカビから来て右ファミマ左行った新都心の、
俺抜けなくなったの、抜けなくなったよそこ。え、車で行って対向車来たから急なところ人の駐車場に入って、は
い、ステップで行っただろ、ステップワゴンで、
うん、チェイサーで、チェイサーの
時、デイジ若い時の話だ、
あっち入って行ったからバックして戻ろうと思ったらもう急坂すぎて戻れんわけよ。
あ、
うん、
うん、みたいなって、うん、
友達に前押してもらった。ジュニアだろ、ジュニアとあと嫌がった
ジュニアもただ、うん、まあまあ地元それぞれのローカルな道っていうのは面白いもんで、うん、そんなお話です。さあ、一旦コマーシャルいきましょうか。はい、コマーシャルあと皆さんメール来てたら紹介します。コマーシャルです。今は火曜日生放送でお届けしてます。はい、メール来てますよ今日も。
ありがとうございます。
はい、行きましょう、はい、読ませていただきたいと思います。はい、お三人様はじめまして。
はじめまして。
ラジオネームナオミクです。
ナオミクさん、ありがとうございます。
過去の放送からぼちぼち聞き始めています。ありがとうございます。
ありがたいですね。
メールをしてほしいと言っていたので思い切って初メールしてみました。
こういうことです。ありがとうございます。
過去の放送を聞いて2つ気になっていることがあります。
何ですか。
まず1つ目は M さん、はい、すいません、
M さんね、
ガナハマンさんは、はい、ガナハマンですよ。
過去の放送でもお前はガナハマンと思ってるんだ。
ナオミクさんがぼちぼち聞いてる過去放送では、うん、まだ歩むガナハマン論争時代なのかもしれないね。
そうだね、
ガナハマンですよ、
はい。
ガナハマンさんは三重県の何というサウナに行ったのですか。僕もサウナ好きなので気になってます、うん、いや男かい。
いやお前
おかしいだろ切れ方。
男かい。
お前の下心というか何というか一応名前
で名で
俺も女性と思った。
女の子かな。おや男かーい。
思わないよもう性別とか。
もうジェンダーの時代ですよ。
ありがとうございます、うん。サウナ好き
失礼なやつ
だぜ。ナオミクさんもサウナ好きだそうで、うん、三重県の何というサウナに行ったのですか。
三重県の方ってことなのかな。じゃあ
近くなのかもね、
うん、
お答えします。はい、
はい。
僕が愛しの妻と行きました。三重県旅行、
うん、
はい。そこで行ったサウナはですね、伊勢は船江温泉三田須の湯というところにできました、めちゃくちゃ良かったっすねあそこ。
三田須の湯
ちょっと調べてごらんなさいよ。めちゃくちゃいいですよ。大きいテレビがね露天の方に2台ありましてね。
あ、湯だけ漢字で三田須の湯、
はい。あ、そうですね、ひらがな三田須の湯でございます。はおすすめ。もしお近くで、ま、でも行ったことあると思うよもし近くだった
ら。あら、まあなるほど
良きでしょ、
うん、良き。なんか温泉の、うん、 まさにロケというかで出てきそうな温泉宿
っていうか、温泉って感じですね。行ってみたいな、そういうところ。
嘘つけよ、おい。
いや、ほんとほんと。
サウナまだでしょ。
サウナまだ。僕、水が滴り落ちてる景色が好きだわけ。あの岩から、岩から水が。
釣り行くとき濡れたくないのに。
違う、あれ道具を濡らしたくないだけ。あのなんて京都とかさ、なんかほら 水路に
ちょっと、風情のある感じ。
そう、はいはいはい、水路行っただけでももうちょっと藻が生えてて、でも綺麗、透明度抜群みたいな。
はいはいはいはい、わかる。
で住宅の横には綺麗な水が流れてて、スイカとかここで冷やしてるみたいな。
わかる。
あんなの行きたいんさ、あ
ゆ清流ね。
うん、あゆが泳いでるところさ、
はい、
でてて、
あ、そのあゆじゃないから。しかもそれはお前、吉宗
の方だったの。よく分かったな。
もう一つはブブさんの息子さんに質問です。
あ、はい、息子に代わってお答えします。
はい、直美くさんから質問続いてますよ。キシン君の YouTube のゲーム生配信はどのチャンネルで見れるんでしょう。ラジオ内で流れた音声を聞いていこう。気になって仕方ありません。バイアスロン準決勝も頑張ってください。
はい、それでは、ありがとうございます。はしごチャンネルという
はしごチャンネル、はしごチャンネルで見れますんで、
ちょこちょこ更新してますよ。これ
はしごがひらがなで、はい、チャンネルがカタカナですね。
三つの湯みたいな説明の
チャンネルで、あ、2日前に配信してる。
おお、
フォートナイト、
うん、
6日前、タイトル「ガチで見て」って書いてある。
運営に報告しましょう。
なんでよ。
いいじゃない。あ、でも38回とか44回、結構見られてるね。
そうなんすよ。
いやいや、マジですごいことですよ、これは、
うん、はい。
へい、ナオミクさん、メールありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。はい、続いてこちらいきましょう。
はい、
隙間の話について、豚骨臭さんから来ております。
あ、先週のね、
先週僕が、某回転寿司屋の、うん、だったら詰めとけっていうスペースに、うん、スマホ落として、それは落ちるわってスペースですよ。で取れないんですけどってなったら、店員さんが絶対取れない棒を持ってきて、てんやわんやだったって話ですね。
はい、
それについて、やっぱり私も、スシローのイストレーンの隙間にスマホが挟まって、スシロー行っちゃってるな。
私もかどうかは分からないですけどね。
スシローから菜箸借りてスマホ出したことがあります。
同じ穴。
同じだな、これ。
同じ穴の無地だ。
同じ穴の無地なだ。
同じ穴。それともそのお店にはどの席にもその隙間があるんですか。
詰めとけスペースあるかもね。俺1店舗しか行ったことないから、なかなか分かんない。
そうかそうかそうか、周りの見るわけにもいかんもんな。
スシローの隙間埋められないんですかね。スシローのお寿司は美味しかったので、スシローにはまた行くと思います。
うん、
あ、分かってくれる人いました。ただ僕がスシローで落としたかどうかはちょっと分かりません、うん、っていうか、うん、伏せさせていただきますけどね。うん、うん、はい、あるんですよ、やっぱ詰めとけスペースが。
スシローはな。
お前、はま寿司派か。
はまか、うん、スシロー、お皿5枚入れるところは？
ん？ガチャガチャできるところでしょ、はい、あっちはくら寿司。
くら寿司か、
ガチャガチャできる。
はま寿司。
ああ、スシローは行かないんだ。
スシロー近くにないのよ。くら寿司が、ハエバルジャスコにあって、はま寿司が、塚山にあるでしょ。
うん、ああ、あるね。
そう、どっちも15分とか、10分15分で着くから。
11班のとこね、ラジオ体操。
いや、分からん
あの辺に住んでたから俺。
うん、そうだね。あ、本当はま寿司のところじゃん、お前のお家前の。
そうそうそう、俺んちはま寿司。
はま寿司だったって。
俺んちの後にはま寿司が立って
そうそうなんだよ。本当そうだな。
そうそうそう、
俺んちはま寿司
だから、あのはま寿司はちょっと複雑な気持ちになる。
昔思い出すんだ。
なんかヒュッて木枯らしが吹く。
僕伝との思い出もあるし。
飼ってた犬な。いや、なんか切なくない、前住んでたお家とか見るの。
そうだな。
なんかあまりいい気持ち、
ナイブになる。
ナイブになるよね。うん、ちょっとセンチになるか、うん、センチメ
ン。センチか。
センチ。
センチになっちゃうんですよ、ね。
そうそうね。あ、もう入ってるんだって思う。そうそうそう、俺が前住んでたアパートが、ああ今入ってるんだって。
はいはい、同じどんな人が住んでるんだろうなと思うけども、うん、やっぱりこうセンチメンタルになっちゃうのはあるあるかなと思います。はい、続いてお疲れです。ご本指です。
ご本指さん、ありがとうございます。
最近那覇空港自動車道の、はい、トミグスクのトンネルの中でもラジオ受信が悪くなっておりますが、なんででしょうか。
あ、さっきもチャンプルーでも聞いてましたね。
あそこでもラジオ受信かみたいな感じのマークあったよね。
だし、いや、今時のトンネルはみんな聞けるんじゃないか。
トンネルでもラジオが聞けるが特徴だったのに、あと故障車とか工事中だったらラジオをジャックして注意喚起もしてたよ。あ、ラジオをジャックして、だから何メーター先に事故車ありますってラジオから聞こえてくるってこと。
あ、トンネル内で操作できるってことだ。
テレビは電波悪いですよね、
うん、
あ、多分なんかごく狭い範囲なら、こういうのかけてもいいみたいな、確か免許があるはずですね、きっと。トンネル内だけならいいよみたいなね。
あれってさ、はい、海空トンネルってあれ崩壊したら海の中ってことよね。
え、海の中を掘ってトンネルにしてんのあれ
じゃないの。
すごいね。
え、海上トンネルじゃないの。
物理的に
海の中まで潜ってるのあれ。寝息寝息だよ。
うるさいな。
うるさいなじゃん。ちょ、分からんさそれ。
眠たいのに。
いや、眠たいのにじゃないわけよ。
何。
いやいやいや、内地の営業前乗りで同部屋じゃないのに。おお、分かんない分かんない。
本当だ、推定道路トンネル。
ほらほら、あ、推定だから水の中にあるわけですよね。
うん、推定とは、まあ、つまり川とか運河とか海とかをくぐって建設されたトンネルである。
どうして作ったのかすごいな。
一旦何かましたんかな。
か作ったものをドッキングさせたんじゃない。
ゴボゴボゴボって入れて、
うん、
で水抜いてみたいな。
水抜いて
デジ怖いな。
作りながらはさすが、まあ、だからどうやってんだろうね、うん、
いやでもトンネルってどんどん伸ばしていくでしょ。
あのでっかいグルングルングルングルングルングンって回って削ってるイメージ。俺あの山とかの
トンネル、そこそれを突っ込ますときに水があるじゃん。
うん、うん、そう海の場合はね。
その水はじゃあ一回せき止めて、
だわか、せき止めたら前に進めないじゃん。
あ、だからどうやったんだろうね。だからな、すごいね。
すごいよ本当、
ね、
日本の日本って技術世界
すごいね、うん、すごい。あれだはずな、明日のもう海の方行きますんでみたいな盛り上がったはずな前日。
うん、
要はこう陸から進めていく、
はいはいはい、明日海の段階、うん、フェーズ海、うん、
フェーズ海陸でこうまずこの陸路を作って、うん、明日じゃないかってこうあるわけよ、
うん、
あの職人たちが、うん、明日かなって、前なキャンセルになったからなって
、うん、明日風強いし
監督がコンコンってきて、うん、あ、明日かもしれない、みんな気をつけしてガチャ、はい明日です、
うわー明日だ
水入れて写真撮っていいですか。
最後の作業何なんだろうね。
あ、最後
なんかベンビーさんともちょこっと話したんだ、お家作った時のもう最後の仕上げって何なのかなっていう、う
ん、何を最後に、
あ、完成ですっていう。
そう、要はドアの鍵を
ガチャリで
なんか部品を、だから最後の部品をつけるのは何なのかみたいな。
ああ、なるほどな。それあの依頼者というか、うん、オーダーした人に最後つけさせるみたいな、
うん、っていうのもありだな。
ありそうだな。
だトンネル作った時の最後の作業は何なのかな。
きっと俺のイメージだとトンネルをドリルみたいなので掘ってる人は一人なのよ。で途中まで後ろに人いっぱいいるけど、うん、もう開きます、向こうが貫通しますってなったら、もう他のもともといた人は一回出て、
うん、
要は穴が開く反対側で待ってると思う、写真構えて。でだからそこから孤独よ、一人でこのドリルを操作して、
いろいろ問題はありそうだけど、
つったらもう向こう側で待ってる人からしたら、この壁から先端がニョキって出て、
うん、
パラパラパラってなって、
で運転手目線では光が出てくるんだ。
そうそうそう、
外の
ガラガラガラでインカムでつながってるから、うん、一旦止めて一旦止めて待って待ってって、ドリルがちょっと出てるの写真撮らしみたいな。
ああ、なるほどね。
で撮って
サムネ用だ、
サムネ用というかね、そんな YouTube 知らんけど、でガゴーンって出るんじゃない。うーん、お家気になるな確かに、
うん、うん、まあ最後の仕上げは何なのかっていう、
玄関周りのようななんとなく気もしますけどね。
最後に
でもお家とかマンションってさ、うん、信じられないスピードで出来上がっていくよな。
そうだね、
なんか作ってるなと思ったら、もう次の日、次見つけたらもう半分まで出来たりするよね、
うん。そう、なんかこうお家作ってる先輩が青年会の時に話してたんだけど、
うん、
あのお家は自分で作った方が絶対いいぜって言ってた。
なんでその
無茶な、死に高いぜって言ってました。
ああ、まあまあ外注というか、まあ、それが普通だけどね。
そうそうそう、みんなもう騙されてるぜって。
ああ、まあそうだろうな。
だ俺が安くで作ってあげるよって言ってましたけど、
怪しいな
怖いけど
怖いな
怖いけど、まあまあそういうことらしいよ。 めちゃめちゃ高いぜって、
もう家計何倍もしてると。
そうそう、だから友達何名かと一緒に勉強しながら作った方がまだいいぜって言ってました。
へ
え。いやだからその分
例えばバッテリー交換とかカーステレオとかも自分でつけたら一回知ってしまうと早いし安いじゃないですか、うん、お家もそういうののきっと塊なんだろうね。
きっとそうなんでしょうね、うん、まあ、基礎とかそういうのはまた変わってくると思いますけど、うんうんうん、
でもじゃあ大工の生活はどうなる。
今そこの話じゃない。私食いが出てるな。食いが出てる。
あ、大工の話で大工的なやつが出てきたら。まあまあそうだ、ね、
まあでも安全だったり保証だったりを買ってると思えばまた行く分か軽くはなると思うけど、気持ちは
それで買ったつもりがなんか前昔ではね、耐震偽造とかね。
そうだね、うん、
こうちょっと何不良物件みたいな、ちょっと歪んでたりドアが立て付け悪
い、なおかつ不良だった、手抜きだったんじゃない。
あ、手抜き、
高いお金取りながらも手抜きだったってことじゃない。
きついな、それはちょっと許すまじだな、悪徳だな、
うん、まあ、いやまあまあまあまあ、みんなみんなそうじゃないけどね。
だからね、まあまあそうやって疑ってたら切りないけどさ、うん、なんかさ自分とこのお店、まあ、仮物件なのよ、ガラハベースもね、うん、バーね、
うん、
不備が起こるたんびにやっぱりこっちが負担しないといけない。で最近で言えばクーラーが壊れて、
うん、
45万円したって話した。
あ、聞いた、ラジオだったかな、プライベートだったかな、うん、聞いた。
なんかやっぱこ多いんだって、梅雨時期、夏本番。
そうだね、稼働するからね、フル稼働しちゃうから、
うん、でなんか聞いたらこの電気部分の部品、このスパークさせてそれを電気信号に変える部品が壊れてて、うん、それが悪さしてますみたいな、
うん、
でこれ変えても治らないかもしれないんですよみたいな、
うん、
言い方としては、
うん、
もうこれ新品に買い替えた方がいいですよみたいな。
とりあえずこれはぶっ壊れてると。
そうそうそう、なんかショートしてますね、
うん、
で新品が30万だか40何万するっつって、
うん、
でこれを注文するのも今やっぱ多いんで、
うん、
2週間3週間かかります。
これな、上等文句だよな、
だその間熱いままですけど、
うん、
だからもう絶対そんなしないのよ、ポンと直せるのよ絶対多分、
うん、特注こう、まあ時間
わかんないけど、
ちょっとお金出したらもうちょい高めで一応在庫あるやつがあるんですよとか、
う
ん、
そうそうそう、だから足元見るじゃないけど、やっぱそうなってくるじゃん、うん、商売っていうのは。
まあそうね、
ああきついぜそれは、うん、ねえ、だ本当はだから技術者ってすごいよね、技術、手に職がある人っていうのは。
そうだね、うん、1個習得したらもうずっと使えるからね。だからさっきも言った、うん、
えのーだ、
これも技術ですよね。あのと A を
っていうと、あのがまずこれ、ワニ先生がずっと使うんだ、これ
これも技術
ですから、技術じゃないけど対価だ、脳の
技術者ですから、これもお笑いの技術ということで。
それで言えば釣りしてる人とかは、
うん、そうなんだよ、
技術だから、こうやっぱあの釣りしてない人に比べたら生命力高いんですよ。
まあまあそういうことになるんだよね、うんうん、大塩さんの言ってたこの車の話でもさ、俺もガソリンスタンドで高校の時に働いてたから、
ある程度
そうパンク修理とかスペアの交換とかバッテリー交換とかワイパーの交換とかゴム交換、ワイパーごと交換とか、あんなのでもお金取られるからね。オイル交換はまあやろうと思えばできるが、俳優
電車ベルやし。
No.
いやそう考えたらやっぱあのいろいろスキル持ってるかもしれない、俺に比べたら。
うん、
あとは
あとは、
まあ、職歴で言うと、
あ、まあでもこんなもんかな。
いや十分だね、
すご
いね。
あとはハエバルから港町までの信号の青赤が分かる。
タイミングがね。
タイミングが分かる。
その気になれば全部青でいけると。
あ、いやそれは無理なんだけど、
あ、ここは減速して、
そう、
要は停止のアイドリングを稼ぐんだ。
この、 あの無駄なアクセルを踏まなくて済む。だ省エネで。
はいはいはい、いやね、今はガソリン高くなってるしな。
そう、もう十何年通ってますからね。この信号が赤だったらあそこは青とか分かる。
はいはいはい、まあ、曜日とか時間帯によっても
変わる。そう、週末はまた変わってくるんですよね。
大塩さんのスキルは IT 系？
そうですね、昔はパソコンとかをこう、はい、パーツごとに直したりできますようだったんだけど、もう薄型になっちゃって、
あ、
そういう時代でもないのよ。
それで言えばブーブーさん パソコンも組み立てられるじゃないですか。
まあデスクトップね、デスクトップは誰でも、まあまあそうそうだね、うん、そう分かっちゃえば車と一緒で、
へえ、僕今出てる話のもの全部できないですからね。
まあ歩は絵も描けるし、うん、だから
じゃああれだ、
音楽できるしね、
うん、歴史を残せるんだ未来に。
そう、あの防空壕
絵を描くことで、
あの本当に 核爆発起きて、
まあ、パンデミックが起きたとして、うん、
洞窟ではお前は俺たちを盛り上げることができるわけよ。
なんかその
役割、暗い洞窟
で、なんで俺パンデミックで盛り上げてるもん。
そして壁画で後世に伝えることもできるわけ。
俺みたいなやつが群衆をワイワイさせてる絵を
追かけるわけ。
そう、ね、伝説になれる、ね、うん、
でその照明のバッテリー交換は2人でやる。
そうそう、ね、
や夜のライブとかのとか、
うん、そう、俺我々はあの
食料調達とか、
調達とかバッテリーを探しに行く。
バッテリーを探しに行く。
ライムは豪の中で歌でも、
あ、歌も歌えるな。
そうだ、歌歌って、
じゃああれだ、
元気に
世界が一周してる理論だとすると、俺がエンタメの始まりだった可能性があるんだ。
あ、かつてね、本当、そうそうそう、人類の一番最初お前みたいな人がいたのかもしれない。
ああ、なるほど、うん、それはやっぱ首里に住むわな。
なんでそこ今ここで首里が入ってくる。
松江だから
戻ってきて、うん、おメール来てますよ。
はい、ノーブレーキのお二人、大城くまさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いてます、ルルル沖縄です。
あ、ルルル沖縄さん、ありがとうございます。
ノーブレーキのお二人は、
はい、
おにぎりの海苔はパリパリ派、それともしっとり派、どっちですか。ウーコさんはティーアンダーって聞いたら食べられなくなりそうなイメージですね。
そうですね。
ではまたメールします。
おにぎりの海苔は、うん、絶対パリパリがいいじゃないですか。
そうね、俺はパリパリ派ですね。
でも時間経つとしっとりになるじゃないですか、はいはい、だからコンビニのおにぎりって袋分けされて食べるときにパリパリで食べれるようになるじゃないですか。
あ、くっついてないと。
そう、あれをそのままくっつけると多分ご飯の水分でしっとりしちゃうの、多分海苔が。
おお、なるほど、企業、さすがローソン、めちゃくちゃ言ってる、
うん、で米が冷たかったら大丈夫なのかな、おそらく。
いやいや、くっつけてたら、あれじゃない、やっぱ水分するんじゃない。
うん、そうだよね、どっちにしろだよね。で、やっぱパリパリかな。
うん、パリパリですね。俺さ、前さ、多分ラジオかなんかで、うん、強く言ってたことがあって、うん、ラーメンにおける海苔の意味が分からんと。
あー、うん、俺もそれ分かるかも、うん、うん、
って言ってたんですけど、うん、最近ようやくその美味しく食べる方法が分かったというか。
あ、どのタイミングでどう食べる。
あれ、海苔に麺を巻いて食うんだね。
なるほどね。なるほどね。まあまあ、まあ、
いや美味しいのよ、それで食ったら。
まあまあ美味しい。
いつ食うばこの海苔、タイミング分からんわと思ってたけど、うん、こう麺をこう何海苔で巻いて食うと美味しいの。
俺だからそれだとさ、すごくもったいないというか、他の麺たちが海苔と出会わないじゃん。
あ、まあまあまあね、うん、海苔ラーメンではない。
結構だから溶かし派だったのよ。
あ、海苔を、
海苔をペターとして海苔の風味と一緒にスープも飲みながらっていう食べ方の方が多いかな、海苔、はいはい、
まあどちらが正しいとは言えないけど、うん、巻いて食うとうまいというのは最近気づきました。
そうだ、そしたら海苔5枚ぐらい欲しいわな、巻いて食べてっていう出し方だった。
ってなるとトッピングになっちゃうんですよ。だからそういうこと、そういうことですよ、ね、
やらしい、なんでもトッピングって。
あれ確認していい、海苔で言えば、あのザルそば、コンビニのザルそばでしょ。
はい、
コンビニのザルそばって
美味しいよな。
カップにあの袋のめんつゆがあって、
うん、で小ネギもあって、
小ネギあって、わさびあって、
うん、海苔、刻み海苔ね、
刻み海苔あって、でほぐし水みたいなのもある。
あるよね、最近のやつは、うん、まあ最近だいぶ前ですけど、うん、あるある。
このめんつゆのカップに海苔とネギを入れるのか、この麺に、
なるほどね、
麺に海苔なのか、それのこの説明書が入ってないもんですから。
こんなって言われたら絶対麺にかけるべきだなと俺思った今。
あ、海苔をね。
あ、そう、なぜかというと麺つゆに入れてしまうと、うんうん、一口目がすごく贅沢な一口になっちゃうじゃん、海苔もネギも絡んで。
あ、入っちゃってね。でもあ、全部持ってくからね、
本当にもう量によってもう全部持ってかれるじゃん。
持ってかれるね。だ、
後半何もない。
もうただの麺つゆ、うん、もう裸。
恥ずかしいな、
恥ずかしい、
後半の麺は恥ずかしいわな。
あ、なるほど、じゃあやっぱあれ、
でもでもあの麺つゆに入れてる今考え、あゆむに言われてもう帰るって決めた今俺。
おお、なるほど、うん、
でもざるそばのイラストをイメージするにやっぱそばの上にちょっと海苔乗ってる感じですよね。
そう、
一般的なイメージ、
うん、そうです。でもコンビニの場合はほら任せられてるじゃないですか、こっちに、うん、なんか任せられるとどうしてもやっぱつゆに入れちゃうんですよね。
入れるね。
確かに二度手間って思っちゃう からかも。
うん、そうだね。コンビニのざるそば弁当ではね、ちょっとそういうのはね。
うん。
あとあれもね、コンビニの冷やし中華。
うん。
ありがたいことに具材と麺がトレイで分けられてるじゃない
ですか。上下でね。
で、上の部分の具材をぶっ込んだ後に上から中華ソースをかけるのか。
あれさ。
中華ソースでほぐして、
うんうん、
具を入れるのか。
あれさ。うん、あのこのお手玉っていうの、このパカッて開くのあるじゃん。
パカ？
おめでとうっつって紐引いてパカッて開く。
あ、くす玉ね。
くす玉の開き方じゃないと。お手玉。くす玉の開き方じゃないとダメじゃないあれ。あ、いつもさ
具がね、何個か落ちるよね。
ああ意味わかった、はいはいはい。
だから冷やし中華ね、
チャーシュー的なのがやっぱくっついたりしてる、油が固まって、
のせ替え作業がいる。
そう、のせ替えでこうフライパンから餃子を取るみたいに、こう一回ペタって、
あ、パンとひっくり返してね。
うん、そう、せっかく綺麗に盛り付けされてるのに、
はいはいはいはい、
乗せるときにもうべちゃってなっちゃうわけ。
なっちゃうなっちゃう、
ね、ぐじゅぐじゅなってるわけ。
まあお箸で一個一個乗せる手間もあるし、うん、それだと手間だよな。
そうだな、手間だな。
それだとコンビニで買った意味ないもんな。うん、
だからやっぱりくす玉方式というか、はい、
あの なんだっけ、あの細かすぎてモノマネみたいな感じで、こうなんか
具をボンと
パカッときれいに落ちてって、
あのおにぎりの袋みたいな感覚で、
うん、これコンビニ業界の方聞いてたらメモじゃないですか。
袋みたいにスッと引けば、うんうん、ストンって落ちる、
うんうん、ねえ、その具材たちが落ちたことが気づいてないぐらいね。具材たちすらも、うんうん、
だから
落ちたことに気づいてないぐらいの感じで、
伝説の侍みたいなこと。
切られたこと、
切られたことも気づかない。
そのまま泳いでます
。円楽さんから、7さんでしっとりが好き、海苔の話。
ああ、海苔、そんな細かいレベルで好みがあるの、もう全然わからんな。
円楽さんから、そばに海苔が乗っているか乗ってないかでざるそばと盛りそばの違いがあるそうです。
なるほどね。
そうなんだ。
海苔があるとざるそばになるんだ。
ザルの上じゃないの？盛りそばって何逆？
盛りそばがあれじゃないの？
だから何もない裸のそばってことでしょ。海苔があるとザルそばって言うけど、海苔がなければ、
え、ザルの上に乗ってるからザルそばじゃないんだ。
違うんじゃない？まあ、ザルで水切、うん。卵と卵の違い、あの、
ああ、
一文字の卵と、はいはい、
王子みたいな、
王子 の違いは確かゆで卵かどうかみたいなのでしたよね。
へ、あ、卵焼きの卵、あの王子みたいな、はい、
加工すると
生なのか生じゃないのかっていう。
卵だと何でもいけるんだ、ヤモリの卵でもいいし、
うん、生だと
ヤモリの王子とかかもんな、卵のこと、うん、まあ王子じゃないけどね、王子っぽい、
うんうんうんうん、柳みたいなやつは
タク、
タクじゃないは生の卵
さんね、
タクさんね、
タクさん、知り合いのちょっといい先輩だ、
段階花盛りね、
はいはいはい、うー、なるほど、ね、
何の話やった、
海
苔か、
おにぎりの海苔がパリパリ
もうパリパリだね、ほんと美味しいな、ほんとシーチキンマヨネーズ食べた時衝撃だったな、コンビニで。
ああ、まああれはちょっと革命だよね、
あのちょっとほんのり塩味の効いたお米でさ、
わかるわ、あれは挨拶なかったけど全然なんか許せたよね、
もう許せる、
謙虚だけどね。あとカレーライスは福神漬け派なのかラッキョウなのか。
僕はどっちもいらないですね。
おう、そういう方いるよね、
うん、全然どっちもいらない。
ってことはあれか、ホットモットの緑のやつも食べんのか、ちっちゃいスペース、
緑のキュウリな、
高菜みたいなやつあるじゃん、
ホットモット、ああ、高菜、刻み高菜みたいなやつね、あ、うん、あれ食べる、あれ食べる、あれ美味しい、
あれ食べるんかい。
じゃあれ、うん、あれ食べる、ご飯なんかもうムカつくんだよな、あの
ココイチとか行く、
行かない行かない行かない、
うわ行かない、ココイチカレーと福神漬けがこうテーブルに備えられ
る、あるよね、うん、あの茶色いやつでしょ、
なんでわかるわ、
いやいや行ったことないわけではない。
あんま行かないってことね、
あんま行かない、行ったことはある、
俺あれ半分ぐらい食うぜ、カレー一杯に対して。本当にちょっと恥ずかしいぐらい、
まあまあいい、美味しいんだそれぐらい。
よく新都心のココイチに行くのよ、うん、
はいはい、那覇港の近くね、
うん、那覇国際、
那覇国際か、
うん、多分本当に顔覚えられてて、
うん、
なんならもうジュースサービスとかもしてくれる感じなんだよ。
ココイチでサービスされるってすごいな。
すごいさ、
うん、
ちょっとやっぱ気持ち福神詰め多めに来るもん。
ああ、福神さん来たって言われてる、
そうそう、福神食うやが来たってなるから、うん、 えのきさんからブーブーさん、鮭と鮭の違い知ってる？
これも生か生じゃないかとかじゃないんですか？わかんないです。
正解は地域的な鉛とかだけで違いはないそうです。
いや聞くな質問するな、問題になってない。
じゃあお時間いっぱいということで、まあ、鮭と鮭の話も出たところでブーブーさんの、ラストサムライのワンシーンで、
あー久しぶりに、
トム・クルーズ扮する ラストサムライが怪我を負ってうなされるシーンのモノマネでお別れしたいと思います。
傷を負ってサムライのお家で
小雪が看病する、
あのシーンですね。うなされてるトム・クルーズです。
ラストサムライのね、
酒
欲しがるんですよね。
酒
本当このシーンありますから、
はい、ラストサムライぜひ見てください、はい、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。